差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。私は信じます、命ある者の地で主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大しくわれ、心を強くせよ、主を待ち望め。賛美いたします。賛美歌147番の1節と4節。
共に主の祈りをいたします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。修法をご覧ください。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より至りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、 体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書3章1節から8節、新約聖書の167ページ。ヨハネによる福音書3章1節以下。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよ、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのかを知らない。霊から生まれたもの皆その通りである。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この主の日の朝、私たちはそれぞれの場所にあってあなたを賛美礼拝しております。洛北教会では集合礼拝、みんなで会堂に集まって共に礼拝する、その事柄を今は行っていますけれども、それでもなお多くの兄弟姉妹たちがこのところまで足を運ぶことを控えられて、今インターネットで配信されているこの礼拝に共に預かっておられる方が多くあることと思います。どうぞ神様、この困難な中ではありますけれども、みんなでこの主の日の朝を覚えることができるように、私たち一人一人を強めてください。主の日の朝、それは主イエスのご復活の朝という意味であります。主イエスのご復活の日、その朝、すべての主日がイースター礼拝であると何度も確認をしてまいりました。この朝もまたみんなでご復活の主と出会い、その命の言葉に養われて、この一週間を歩み出すことのできるものとならせてください。しかし私たちは本当に長い間 主の聖餐に預かることを控えてまいりました。主の聖餐に、そのご聖餐に預かることを本当に心の中で求めながら、それができないでいます。しかしこの間、私たちは決して手をこまねいてきたわけではありません。一生懸命に役員会では議論をし、どのようにその聖餐に預かることができるか、そのことを考えてまいりました。神様、今日も礼拝後には役員会が行われます。そこでもまたそのことを一つの大事なテーマとして検討しようとしております。どうぞ役員会に知恵を与えてください。その議論を神様、あなたご自身が御光を持って照らしてくださるように、そしてその一つ一つの議案議題、誠実に取り組むことを通して、役員会が教会に仕え、また教会員に仕え、そしてまさにそのことを通して、神様、あなたに仕えていくことができるように、私たち全部を強めてください。役員会のためにも教会員の皆さんが祈り、そしてみんなであなたに喜んで仕えていく教会とならせてくださいますように。今心身に弱気を覚えている兄弟姉妹たちおります。どうぞその一人お一人、あなたが癒しの御手を述べてくださるように、力づけ強めてくださいますように、切に願います。教会は優る誠実教会総会をあなたにお捧げすることができました。試練の中の一年でありましたけれども、教会員一人一人が祈りにおいて、その務めにおいて、また捧げにおいて、忠実にその働きをあなたに捧げてまいりまして、総会もその一つのその集大成として、優る一年間の実りを、働きをみんなで感謝を持って確認する場となり得ましたことを、まさにあなたに感謝を申し上げたいと思います。新しい年度が始まりました。どうぞこの年度、さらに着実にその方を進めることができるように、私たちに力を与えてください。神様、そのためにこそ主の日ごとに、その御言葉によって私たちのおごりや高ぶりをあなたが打ち砕いてくださいますように、さらにはその悔し砕かれし魂が豊かな言葉を、恵みを注ぎ入れられて、新しい週間、また新しい年度へと力強く立ち上がって歩みゆくことのできるものとならせてください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日の箇所に出てまいります、このニコデモという人、これはヨハネ福音書だけに出てくる人物であります。しかしヨハネ福音書には3回登場をいたします。7章と最後の方で、その登場した場所一つ一つでニコデモの性格というものが分かってまいります。一つは7章において、イエス様をどのように裁くか捉えるか、そういう議論がなされましたときに、このニコデモという人は、我々はちゃんと証拠にのっとって人を裁かなければならないということを、まあ、申します。そういう趣旨のことをイエスのためにそう語っています。これは大変勇気のある発言であると思います。 そしてイエス様が亡くなられた後、その遺体を引き取って葬る。その時に葬りの用意をニコデモはして、そしてその場所に駆けつけてまいります。イエス様が生きておられる時も亡くなられた後も、彼はイエスに対して非常に誠実な人であった、そのように言ってよいと思うのです。そしてそのイエスとの出会いの一番最初が今日のこの箇所であります。しかしこの箇所については多くの説教者がほぼ例外なく触れること、それはあるよと、ね、ニコデモがイエスに会いに来たのが夜だったという、まあ、これ偶然だったのか、そんなに意味があるのかないのか、それは確定はできませんけれども、多くの説教者や仲介者はこの夜っていうことに意味を見出そうといたします。どういう意味か、ニコデモはイエス様を、はあ、この人は本物なんだとそう思って会いに来た。ある時にもう数ヶ月前ですけど、九州から突然電話がかかってきて、全く存じ上げないから若い青年でしたけども、あ、はい、岡本先生ですか、あ、そうです、あーって言って、何なのかと思ったら YouTube 見てるんですって言って、それで先生の説教聞いてますって言って、ああそうですか、はい、それでどういうことかって、先生の説教を聞いてて、あ、この牧師は本当に信じて語っていると、そう思いました。あ、この先生は本当に信じてる、じゃあ信じずに語っている牧師が多いんだろうかと思うんですけど先生は本当に信じてると思ったんでお電話したんです、これからも聞かせていただきます。ああそうですか、そうですか、ありがとうございます。電話切ったんですけど、ニコデモもそう思ったんです。この人は本物なんだと思って、そしてイエス様との出会いを求めてやって、しかしながら夜だった、夜っていうのは多くの説教者が語るのは夜の闇に紛れてイエスのもとを訪ねた、白昼堂々を訪ねるということがはばかられたからだ、こういうふうに語る人が多い。まあ本当にそうかどうかは分かりませんけれども、これが初めてのイエスとの出会いであったわけであります。その時にニコデモは、ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています、神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。このイエスに対するニコデモの問いかけ、それをイエス様はお受け止めになって、この問いの持っているっていうか、この問いの真意、本当のところを直ちにお悟りになった。どういうことかっていうと、その後に答えに出てまいります。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない。つまりニコデモは何を求めたか、神の国を見ることを求めたのである。そのことを求めている、そのことをイエスが直ちに把握されるわけ、悟られるわけですね。ではこの神の国とは何か、これは救いっていうことです。神の国を見る、救いを、神の救いを見る、神の国に入る、本当に神様によって救われていく、それをこの人は求めているのだということ。ところがこのニコデモがファリサイ派に属するニコデモという人、ユダヤ人たちの議員であったと記されていきます。この時代のファリサイ派の人々の信仰っていうのはどういう信仰であったかといいますと、律法を一生懸命に守ってですね、そして自分が律法を守り抜くことを通して自分が正しさを打ち立てていく、そして私たちユダヤ人がみんな神様の前に正しさをちゃんと打ち立てることができた時、その時にまさにメシアがやってきて、そしてそこに神の国が実現をしていく、そして自分たちは栄光のうちにその神の国に入れられる、そのことを目指して必死になって頑張るんだ、 したがって神の国はいまだ完成していない、いまだ来たっていないわけです。それがこの当時の人々のファリサイ派の信仰であったと思われる。ところがイエス様はヨハネ福音書以外の福音書でもおっしゃるように、今や神の国が到来をしたとおっしゃいましたね。信仰の中身がね、違うんですよ。それがこの箇所の一番大切なテーマであるということになります。ではそのことの意味は何か、それはそれでお話をしなければならないと思うんですけれども、その前に少しだけ、説教黙想にも書きましたけれども、ここのテーマが7節にあるように、新たに生まれねばならない、新しく生まれるっていうことで、ニコデモはそれは分からなくて、いやいや、その私がもう一回母の胎に入って生まれなければならないんですか。3節のイエス様のお言葉を聞いて、ニコデモはこのように語るわけです。でここでニコデモがイエス様がおっしゃったことを誤解して受け止めているということはもうはっきりしていると言ってよろしい。でこのことに関しては私はこれまで何度かお話をしてまいりました。私のお箱というわけじゃないですけども、どうしたら分かっていただけるかということを考えたときにということで、これまでも説教の中でも何度も触れてきましたね。教会学校でも話してきた、いろんなと学校から招かれて講演に行ったり学校の礼拝の説教をしたりするとき、特に若い生徒や学生たちにはその話をよくいたしました。どういう話かというと、前もついこの間も結婚式でも話したんですけども、あなたは何回生まれますかという問いです。あなた何度生まれますか。生徒たちはびっくりして、何回って、もう一回やんと思うんだけど、どんどん問い詰めていくとみんなが深く考えてくれるようになります。あなた生まれたのはいつ、何月何日、お誕生日、でもその日は本当にあなたが生まれた日なんですか。だってその誕生日以前にもうあなたは一人の完成した人間の形でお母さんの体の中にいたじゃないですか。もう存在してたじゃん。ただお母さんの体から出てきた日、ただ単に出てきた日っていうことだけでしょ。なんでそれが誕生日なのって聞くと、生徒たちは困ったような顔をして、でも一生懸命考えてくれるという話を何度もしてまいりましたね。じゃあ受精卵になった時かと、精子と卵子が結合してその瞬間が誕生日か。しかしそれはまあまだ細胞レベルの話なんで、それで人間が誕生したとはちょっと言いにくいなとかね。でもお母さんのお腹の中で生まれ出る前にはもう完全に人間の姿形で、繰り返しになりますからもうやめますけど、その話のポイントは何かというと、生まれ出てきた時に例えばへその緒でまだつながっている、それをチョキンと切って母親との、関係ですね、フィジカルな面での結合が断たれたその瞬間、あれは本当に象徴的なことで、へその緒がパチンと切られる、そこでお母さんとの関係が決定的に変わる。今までは母子といろんな意味で一体だったものが分離される。そこで関係が決定的に変わるんだ。実は誕生日って何で誕生っていうかというと、その決定的な関係の変化です。そのことをもって誕生と、実は言うんだよというふうによく話をしてまいりました。あとは何回誕生するか、例えば結婚した時ね、ただの男と女であったのがある人の夫となり、ある人の妻となる、これも関係の激変なんだと。子供が生まれた時、ただのお父さん、ただの夫、ただの妻だった人が今度は一人の人間の父となり母となる、そこで父が誕生し母が誕生する。よく幼稚園でお誕生会の時に親たちに向けてメッセージをしました。子供たちに話すふりをして子供たちに語るように、でもあれは保護者たちに一生懸命語ってきたんですね。で親たちも敏感になっているからよくわかる人たちが多くて、そっか、 本当にそうですねって、あるいは子供が次の日に来て、うちのお父ちゃんが先生の話を聞いて、お前はいつもああいうお話を聞かせてもらってんのかって言ったよって言って、いいなって言って、これからも一生懸命聞きなさいよってお父さん言ってたって言ってとっても嬉しいですね子供たちでもよくわかるね、親たちもわかってくれる。そうか、自分たちはそんな風にして何度も新しく生まれてくるのか。でその話の最後は、結論はこうです。最後に私たちが決定的に新たに生まれる時がある。それが神様を信じてバプテスマに預かるその瞬間だ。その時に私たちは今まで知らなかった神様との関係、今まで切断されていた神との関係の中にニューボーンしていくんだ、新しく生まれていくんだ。これが決定的な新生、新しく生まれるので新生っていうわけです。これが決定的な新生であって、神の子供としての誕生、神の子である私の誕生、これがもう父なる神との関係の中に生まれ出るということですから、もう私たちの人間の一生の中での一番決定的であり、かつ一番重要な誕生なのだと。で、神様との関係の中に生まれるという、生まれたということは、もう生涯変わることがなくて私を支えてくれる新たな誕生なのだという、そういうことにはなるわけであります。今それで終わってもいいんですけど、しかし実は今日のこの箇所はもう一つ決定的に重要なことをテキストとしては語ろうとしている。正直言いまして、今お話ししてきたことは私のこのテキストを読んだ解釈というか、ね、解き明かしなんですけれども、はるかにそれを超えてこのテキストそのものが語ろうとしている一番大切なことがもう一つあります。それは何かというと、ニコデモが冒頭で申しましたごとく、神の国を見る、あるいは神の国に入る、そのことを自分自身に実現させるために一生懸命努力して生きる、それはしかしまだまだ先のことだ、遠い先のことである。でそのことを、しかしどんなふうにしたら神の国を見ることができるかということについて一番深くこの人は教えてくれると思ってやってきた。だからラビって言ってるわけですね。先生、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っている、うんぬん。ここでニコデモは二つのことを言う。先生、あなた教師だ、あなたが教えてくださることはおそらくというか本当に本当だと思う。そしてもう一つは、私どもはと語っている。ニコデモは自分が属する、すなわちファリサイ派の人々の、そこでファリサイ派に属するというふうに書くわけです。属してるんですよ、ニコデモは。何に属しているかというと、ファリサイ派に属している。で、ファリサイ派の人々の信仰に彼はただいま現在属しているわけですね。繰り返しになりますが、そのファリサイ派の信仰というのは、神の国はやがてやってくる、で神の国が来る時が完成の時で、それはいわば終末の時であると言っていい、ね、終末の時にメシアがやってくる。ですからここで本来語られているのは終末論が語られている。ニコデモやファリサイ派の終末論というのは、まだ終末は来ていない、神の国もまだ来ていない、メシアもまだ到来していないという。ところがこれがもう結論になりますけど、ヨハネ福音書はそうではないのだと語るわけであります。ヨハネは何を言っているか、ヨハネ福音書全体は、そしてヨハネにおけるイエス様は何を言っておられるか。例えばヨハネ1章の11節以降にこのように記されています。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。 しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。神によって生まれたのである。今日のテキストの新しく生まれるという、その新しいという言葉なんですけれども、これはその言葉の元来の意味は上からっていう、上から生まれる。ですからこの神によって、神によって生まれるっていうことと意味的には同じなんです。そういうふうにして今もう神の言葉によって新しく生まれるもの、それがイエス様との出会いによってどんどんどんどんそのことが起こっているのだというのがヨハネ福音書のテーマなわけです。つまり言葉を変えて言うと、もうちょっといろんな場所がありますけども、引用はやめておきますけど、皆様の記憶の中にもあるでしょう。イエスと出会ってイエスを信じる者はもう救われているけれども、イエスと出会いつつイエスを退ける者は今もうすでに裁かれている、ね、これヨハネ福音書の主題でしょ。もうあなたたちはすでに救われるか、あるいはすでに裁かれているんだ。イエスと出会ってイエスを退けるならば、あなたはもう そこですでに裁かれている。これはつまり何かって、裁くっていうのは終末の出来事なんです。それは何を意味するかというと、もうその終末はすでにイエスの到来によってすでに来ているんだ。神の国を見るのは遠い先のことではない。あなたたちがイエス様を見るとき、あなたたちはもうすでに神の国を見ているし、もうすでに神の裁きはあなたたちの間に、神の裁き、すなわち終末はあなたたちの間にもうすでに始まっているし、そして神の救いはもうすでに実現しているんだと。イエスの名を信じた者はすでに神によって新しく生まれた者たちである。ニコデモとの対話の中で、語られているヨハネ福音書の一番大事なメッセージは実はそのことであります。よく聞け、神の国は遠い将来のことではない、神の裁きも後々のことではない、終末も何百年先に起こる出来事かわからないというんじゃない。今この時が終末の時なんだ、今この時が救いの時なんだ、今この時が神の裁きの時なのだ。あなたたちはイエスの名を信じた時、もうすでに救われている、もう今すでに神の国の中に入れられた者たちなのだ。これがヨハネ福音書が言いたいことなんですね。特にこの箇所でニコデモっていうのはそれが受け止められなかった人という役割をここでは担っているわけであります。では私たちはどうするか。私たちはまさにそれをこそ受け止め受け入れていくのであります。イエス様と出会って主イエスが私たちを救ってくださったこの今日こそが私の人生にとっての終末の時だ、救いの時である。そこから出てくる答えはたった一つで、その今日、復活の主イエスと共に生きるこの今日こそが私の人生の究極の一日なんだ、終末的一日なのだ。そこに神の救いはもう完成していく、とっても大切な一日なのだ。神様どうぞ今日一日の中に私の人生に到来したあなたの救いをしっかりと受け止めて生きることのできるものとならせてください。これが私たちの祈りとなっていくわけです。そうなっていきますと、人生の終わりまでいろいろ日数を私たちは数えますけれども、あと何日って数える必要はない。 今日のこの一日を神様あなたと共に歩むものであらせてください。後のことからは全てあなたにお委ねして生きていきます。その時に私たちの人生の中にまさしく主イエスキリストの御救いが実現をしていくのであります。その豊かな恵み、それをこれからも失うことなく共に歩む群れでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、ニコデモはイエス様を最後まで愛しました。それはイエス様がまたこのニコデモを愛してくださったからであります。最後まで主イエスを信じたっていう記述は聖書にはありませんけれども、それでもニコデモさんは一生懸命にイエス様のためにその人生を生きようとした存在であります。イエス様と出会った私たちもまたそうであります。しかし神様は私たちに、あなたは主イエスを信じ、イエスをキリストであると信じ、バプテスマに預かるという大きな恵みを置いてくださいました。この本当に足らざるものでありますけれども、そのものの上にあなたはその救いを今すでに完成してくださるのであります。どうぞ今日のこの一日をその神の恵みとともに生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お祈りします。天の父なる神様、週の初め日曜日の朝、主の日の礼拝を捧げ、共に賛美し、神様の御言葉に耳を傾け、そのこと御言葉の解き明かしのもと、豊かなお恵みをいただくことができましたことを感謝いたします。今日から始まります1週間、神様のお守りとお導きをいただきまして、一日一日をその今日という日を大切に元気に歩んでいくことができますように。コロナの感染がまた広がってきています。一日も早く収束し、教会でのさまざまな活動を再開することができるようになることを願います。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げします。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、青年会の5分間集会が礼拝直後に、そして定例の役員会が礼拝後に行われます。今週の集会としまして、聖書研究祈祷会が14日水曜日、朝は10時半から司会大浜圭介兄弟、夜の7時半からは祈祷会が行われます。4月からも引き続き短縮礼拝による集合礼拝を行っています。教会学校も10時より礼拝のみ行っています。朝の聖書研究、夜の祈祷会も先週より再開しています。どうぞ覚えてご出席ください。短縮礼拝の間は YouTube によるライブ配信も続けております。それではご起立いただきまして、唱詠の541番。
エス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。一点ご報告を申し上げたいと思います。皆様もご存知のように、感染がまた再拡大をしています。京都の方も明日になると思いますけれども、いわゆるまん延の防止のための宣言というか、措置が発令されることになりました。私の方でも調べてみましても、いわゆる人口10万人あたりの感染者数、これは京都でも確実に増えてまいりました。これが25名を超えるともうステージ4ということで、そこからあとはもう本当は特別警戒、それを発令しなければならないというような状況、まだそこまでは言っていませんけど、確実に近づいていますね。それから関西圏では変異種が、変異株が非常に関西圏多い、京都も相当数出ております。でこういう状況下で、果たして集合礼拝を継続できるかどうか、これはもう毎日毎日の状況を見ながら判断をしていかなければならないことであると思います。で本日は役員会でその原則も話し合いたいと思うんですけれども、じゃあ次の週に皆さんに報告してというふうに言うことができない場合もあるだろうと、その時には緊急に臨時の役員会を開いて一つの方向性を決める、例えば分散礼拝来週からそうしようというふうに決めなければならない場合もあると思います。でその時にはホームページで告知をし、そして電話の連絡網でご連絡を差し上げるようにしたいと思います。誠に残念だけど次の礼拝分散で守りますと、でその両方からも漏れるか可能性がある方のところにはおはがきか何かで、通知をさせていただくと、でそういう方向で、当面行かざるを得ないかなと思っております。今日の役員会でまたさらに詳しく検討しますので、もし来週も幸いにして集合礼拝ができれば、その時にまたその報告はさせていただこうと思います。ですからどうぞこれからしばらくの間、教会ホームページ、それをぜひ注意して見ていただければ幸いであります。以上よろしくお願いします。他に何か報告おありの方よろしいでしょうか。はい、それではこれで本日の礼拝を終わります。